さて、今日は、コリント人への手紙の第4章を見てまいります。第2コリントの4章、1節から7節を拝読してお祈りいたしましょう。コリント人への手紙第24章1節から7節。こういうわけで、私たちは憐れみを受けてこの務めについているので、落胆することは、ことがありません。かえって恥となるような隠し事を捨て、ずる賢い歩みをせず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることで、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。それでもなお、私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びゆく人々に対して覆いがかかっているということです。彼らの場合は、この世の神が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものではないことが明らかになるためです。天の父様、今日のお言葉をどうか光を照らしてくださり、私たちが良き理解を持って、確信を持って進めますように導いてください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージのテーマは、自信を持って歩ませる救い。自信を持って歩んでいますかと言われると、から元気出すことはあっても、なかなか自分に自信が持てない時があります。しかしパウロは、私たちはと言いながら、落胆することがありません。また、自分自身を、すべての人の良心に推薦しています。自己推薦ですね。していますと言い切っています。なかなか、度胸がないと、私やりますとか、私それにふさわしいですと、言えないことが多いかと思います。しかも、両親に推薦してますって。私たちが正しいこと、役に立つことを、あなた方わかるでしょうと。両親という言葉を入れるとですね、これ大変だなと思ったんですけども、パウロは言い切っています。私たちはそう、言えるということをこの箇所から確かめたいんです。このようにパウロが自己推薦していますけども、私たちはパウロがこうも言っていることを知っていると思います。私は罪人の頭ですと。パウロははっきりと告げています。 イスラエルの民の生粋の生まれ、そして聖書をよく勉強し、また努力家ですし、また才能にも恵まれていたパウロは自分のことを罪人の頭と言っています。で、罪人の頭なのに、最も罪深いものなのに、自身のキリストを明かしする働きについてはもう自分で折り紙をつけてる、大丈夫、信頼してくださいと言えますと言ってるんです。この自信や確信はどこから来るんでしょうか。そして私たちもそんな大胆なことを言えるかということをこの箇所で確かめたいのです。一節二節をもう一度読みいたします。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めについているので落胆することがありません。かえって恥となるような隠し事を捨てて、ずる賢い歩みをせず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることで、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。こう言っています。パウロはまず、落胆すること、がっかりすることがありませんと、自分たちについて明かしします。どんな務めをいただいたかということは、キリストを明かしし、キリストの福音を伝えることについてです。落胆しないと。神様の命をかけた福音を伝えるのに誰がふさわしいと言えるでしょうか。その問いにパウロは自分だけでなく同路者たち含めて、神様の憐れみをいただいて任命されたからですから大丈夫と明かしします。自分が素晴らしいとか実績があるとか能力があるとかやる気があるとか、そういうことは抜きにして、神様がただ私たちを愛して、そして惨めな罪人の自分を同情し、そして救ってくださった、大丈夫、私がついているから、私が守るからと言ってこの務めにつけてくださったんです。イエス様は弟子たちにこう言われました。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び任命したのですと、ヨハネの15章16節で弟子たちに告げましたね。またコリントの巨大姉妹に対してパウロはこう明かししています。コリント第一の1章27節からお読みいたします。First Corinthians, chapter 1:27-28. しかし神は知恵ある者を恥じらせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるためにこの世の弱い者を選ばれました。ある者をない者とするために この世の取りに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。神様の前には全ての人が無に等しいんですけども、この世においても無に等しいものを神様は選んでくださったとパウロは告げます。パウロは私は違うけどとは言ってないです。私は罪人の頭ですと明かしつつこう言っています。私たちが証人とされているのは素晴らしいから救いをいただいたとかそういう意味ではなくて、こんな私をも神様は愛して救ってくださって、ご自身の働きに用いてくださっていると、このことを明かしするときに私たちが、人と比べてどうかとかそういうことは関係なくなるんです。確かに人々やまたサタンも私たちの欠点や失敗を指摘して、あなたはふさわしくないと責めることがあります。しかし神様が愛してくださった、神様が選んでくださったという誇りは確信は揺るぎません。十字架で現に私のために死んでよみがえってくださったのです。罪人の頭と明かしするパウロの召し、コリントの巨大姉妹についても今お読みした通りです。エペソの教会でも、教会に対してもパウロは罪の中に死んだものであったのにと告げています。全部私たちに当てはまります。私たちがふさわしくないのも事実です。でもふさわしくないものを神様が愛して救い用いてくださっていることも事実です。それは親の子供への愛に似てるかと思います。私の子が一番可愛い、その親の確信なかなか揺るがないんですけれども、愛してるからです。結婚相手として選ばれたときに、私がいいんですかという恐れ、いいんですと、そんなあなたが好きですと言われたこともあるかもしれません。友達を選ぶときにもそうです。自分が人と比べてどうこうではなく、ただ純粋に愛と信頼を持って選んでくださった、それが私たちの確信なんです。ローマ人の手紙の5章5節、ローマ5章5節、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。ですから私たちは全ての人の良心に推薦できるんです。全ての人の、そうですね、人間的な能力の見極めとかですね、全ての人の好みとかといったら失格になってしまうかもしれませんけども、神様がこの人を愛してらっしゃって、そしてこの人を憐れみによって用いてくださるということは確かなんです。第二に、この働きにおいて、キリストを証しして、 拒まれても、なお勇気を持って前進できます。クリスチャンとして歩むことが、証しすることを、人々が認めなくても、がっかりすることなく前進することができる、前進できる自信が与えられています。イエス様の教えを伝えたり、またクリスチャンだと証ししても無視されたり拒まれることがあります。それで心が傷つくこともあるかもしれません。どんなに祈っても届かないことがあります。手を尽くして説明しても理解してもらえないこともあります。なぜでしょうか。第二コリントの4章に戻っていただけますか。なぜかということについて、3節の途中から読みますが、それは滅びに行く人々に対して覆いがかかっているということです。イエス様を拒んで神様の祝福を得られないで歩んでいる人たちは、覆いがかかってしまうのは仕方ないのです。もちろんサタンは邪魔します。しかし、それを跳ねのけるほど聖書の言葉は力があります。しかし、拒んでしまうと、その人が拒んでしまうと、どうしても心に覆いがかかってしまうんです。分かろうとしない。求めようとしないと、一生懸命伝えてもその人に響かないんですね。もちろん、あらゆる機会を捉えられるように、最善を尽くし、また研鑽を積むことは必要です。しかし、分かってもらえなかった、伝わらなかったと自分を責めてはなりません。イエス様でさえ拒まれたんです。神様が、一人一人に自由を、意志を与えておられ、そしてそれを踏みにじることはされません。でしたら私たちは、その人が信じるかどうかを左右できないのはなおさらのことです。私たちの責任は、証しし伝えることだけです。その人が、相手の人が受け入れるか受け入れないかは、相手の人が決めることです。これは、愛と信頼の結びつきだからですね。私たちは愛する相手に、まあ、できるだけのことはするんですけども、強制、私を愛してください、私を選んでくださいと強制はできません。神様でさえ強制できないんです。責任はキリストが取ってくださいます。拒まれたときに、もし自分の課題が見つかったらですね、それは取り組んでいきたいと思いますけども、拒まれたこと自体でがっかりしないでください。自分の賭けを気にする必要はありません。 主は罪人の頭であるパウロさえも用いてくださいました。私たちは自分の立派さを伝えようとするんではありません。キリストの素晴らしさを伝えればいいんです。それが主の御心。私たちが誇って明かするのはキリストだけです。ですから、たとえ拒まれても、イエス様が愛して用いてくださるから感謝だと、負い目に縛られずに前進できます。第三に、クリスチャンが自信を持って歩めるのは、神様が内側を照らして、そして私たちを輝かせてくださるからです。6節7節を読み出します。闇の中から光が輝き出ようと言われた神が、キリストの御子にある神の栄光を知る知識を輝かせるために、私たちの心を照らしてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。私たちの救い主は、光あれと言われたら、世界に光が満ちる、そのような権威のあるお方です。この方が、私たちの心に光あれと、あれというだけじゃなくて、光であるキリストが私たちの内に住んでくださいます。イエス様はおっしゃいました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。ヨハネ8章12節。信じ従う者は命の光を内に持ちます。それは、土の器のような、ありふれたものの内に宝が詰まっているのと同じだとパウロは言います。土の器は、でも光をガラスと違って光が遮られますので、光線は出てこないんですけれども、キリストの光は、この土の器を通して、内側から輝き出ます。キリストは私たちの心を照らします。心をこうして清めて命で満たします。そして私たちが神の素晴らしさに満たされるようになります。考え方や行い、表情、言葉、また影響力、人格、また雰囲気、キリストの影響をそれらが受けていきます。周囲の人々がこの人は何か違うなと気づくようになります。なぜ違っているのかと突き詰めると、あの人はキリストを信じキリストと共に歩んでいるからだという結論に至ります。使徒の働きの4章13節を開いていただけますか。使徒4章13節。かつてキリストを否んで、 また逃げてしまったペテロでした。隠れていましたペテロですけども、またヨハネですけども、こう記されています。使徒4章13節、彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いた。また二人がイエスと共にいたのだということも分かってきた。どうしてこんなに大胆で力ある働きができるか、言葉があるのかと、イエス様と共にいたということが分かってきたのです。キリストを見つめ、キリストを心に留め、そしてキリストと共に歩むときに、私たちは世の光であるキリストに似て行き、またキリストの輝きを放つようになります。聖書が進めていることはもうすでにそう信じたら変わっているので、ますますそうしなさいというだけです。最後に、ヨハネの福音書の12章46節をお読みします。12章46節、私は光として世に来ました、私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないようにするためです。私たちがキリストを信じて自信にあふれ、確信にあふれて歩めるのは、第一にキリストが自分を愛し選んで召してくださったからです。そして私たちがなすべきことは明かしするだけ。相手が受け入れても拒んでも、それは自分の責任ではないと言えること。そして主が私たちを照らして、主がご自身の輝きを私たちを通して放ってくださるからです。自分が素晴らしいから私たちが自信があるんじゃありません。素晴らしい主のものとされたということが私たちの確信です。主は私たちを愛し続け、守り続け、用いてくださいます。この確信を持ちましょう。お祈りいたします。天の父様、自分が土の器であることを、しかし主が愛してうちにあって私たちを輝かせてくださることを、どうか確信して歩めるように、そして証しできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。